皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはニューヨークタイムズのバンドル戦略について話していきたいと思います。ちょっと噛んじゃいましたね、はい、ちょっと噛んじゃいました。
だからちょっとニヤッとしてた
もう毎回すいません、
はい、全然大丈夫ですよやりましょうか
はい
はい、今日に関してはちょっとニューヨークタイムズの話、をしたいなっていうところ、なんですけど、まあ具体的に言うと彼らのビジネスモデルとか、まあそのバンドル戦略とかの話をできればなと思うんですけど、草野さん、ニューヨークタイムズって読んでます？
読んでますね。でも有料会員ではないです。
ああ
はい、
一応有料会員です僕は。
おお、結構読み、でもあれですよね、情報収集の回で話してましたけど、うん、毎日見る、欠かさず見るって言ってましたもんね。
ただあのコアなニュースのやつしか登録してないので、
めちゃくちゃありますもんね。
そうなんですよね。後ほどここら辺話しますけどいろんなプロダクト持ってるので、その中の僕はコアなニュースプロダクトだけを登録してます。
ニュースでも結構ありますもんね。
そうですね、ニュースの中でも結構深いのでまあ、それだけでも十分なコンテンツ量かなとは思うんですけど、なんかまあちょっと今日はニューヨークタイムズの話を したかった一部の理由は、そのいろんななんかメディア企業がここ 1,2 年結構苦しんでないですか、ね、なんですか。
いや、表裏逆でしたね。
取り直します。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
なんか変だなと思ったら、ナイキのマークがないなと思ったら逆でした。
まさかの。
まあ、はい、すいません、はい、どうぞ。
まあ、ここ 1,2 年で結構ニュース企業が苦しんでる姿をよく見かけるなっていうところは正直ありまして、まあ、草野さんもいろいろと見てると思うんですけど、なんか今年の初めってなんかいろんな企業がレイオフとかしてたじゃないですか。
うーん、
でなんかさらになんかその何社かそのメディア企業が売却されたりとか、もう直近だとリファイナリー29も売却されて、まあ、あとアーティファクトがヤフーに買収されたりとか、
ちょっと残念でしたねそれは。
うん、そうですよね。
個人的にはなんか結構いいプロダクトだなと思ったんですけど、
うん、なんかまあ多分そのベンチャーバックレベルのなんか結果を多分出せなかったって多分予想してたんじゃないですかね、インスタグラムの創業者2人は。
うーん、
まあ最初のなんかちょっとハードルが高すぎるっていう部分が若干あると思うんですけど、彼らとしては。
そうですね、なんかアーティファクトを使ってて、ケビンさん何投稿してるかなって、なんか使ってた時ウォッチしてたんですけど、うん、なんか自分が飲んだワインの写真しかそれで止まってて、あ、もう終わったのかもしれないって思いました、その時。それ以降何もなんか投稿してなかったので。
いやー、残念ですよね。ちょっと次何するかは楽しみですけど、うん、まあなんかそんな中で、まあでもなんか未だにそのオンライン上でそのニュースを取得するなんか人ってどんどん増えていると思うので、なんかアメリカですとどっかの調査によると 89% の大人が、まあ、少なくとも一部のニュースをオンライン上で獲得していて、でそこがどんどん増えて、いるんですけど、なんか結構衝撃だったのがその、トップ25の、まあ、ニュースサイト、での、 その合計その一般的なアメリカ人の大人の、平均利用時間が毎月5分未満っていう
ニュースを、
はい、トップ25のニュースサイト合わせてです。
へ
え。なんでほぼ読んでないっていうところになる。まあ多分ヘッドラインだけチェックしてる。
ああ、
まあもしくはなんかそもそも直接サイトに行ってない。
まあそうですね。
なんでまあやっぱりめちゃくちゃ競争が激しい中で、まあそれ、まあ、これだけ苦しむのも仕方ない部分がある中で、なんかニューヨークタイムズってめちゃくちゃ成長してるじゃないですか。なんで今登録者1000万人超えて、しかも確か1年早くその目標達成したり。
やっぱり なんでこんな人気なんだろうっていうのを、なんか、なんていうか、その、いや、めっちゃ人気なのはわかるんですけど、なんか、順調に増え続けてるのっていう、すごくないですか？
いや、すごいです、すごいです。
なんか止まらない、飽和しないんだっていうのもすごいですよね。
うん、そうなんですよね。なんか、もちろん、なんか一時期ちょっと止まるんじゃないかとか、なんかいろいろ噂されたりとかもしてたんですけど、なんかこれだけしっかり伸びているっていうのはすごい面白いと思うので、なんで、ちょっと、今日はちょっとニューヨークタイムズがなぜ、なんか、これだけうまくいってるのかっていうのをちょっと探りたいなと思っていて、で、それを探る中で、なんかいろいろ、なんかその次世代メディアのヒントになったりとか、まあ、それこそそのプロダクト作りの結構ヒントになるものが多いかなと思うので、なんで今日はそこについてちょっといろいろ深掘りしたいなっていうところですね。
はい。
で、まず、なんかその、新聞とかそのメディア、まあ、ニューヨークタイムズの新聞から始まっているので、なんかメディアの役割ってその社会の中だと結構その重要なインフラとして見られることって多いじゃないですか。なんかよくその第4の権力みたいな言い方も、されるんですけど、その、はい、行政立法司法の次の、
あ、そっか、なるほど、
はい、なんかそれぐらいの重要な、役割を果たしてるっていうところで、なんかそのよくまあ日本でも多分多少ないそうだと思うんですけど、アメリカ、まあ、例えばニューヨークタイムズとかそうなんですけど、その、編集チームとビジネスチームに壁を作ることが多くて、そのいわゆるその編集側はそのビジネス側のことを気にするべきではないっていう、
記事を作っていくことに専念するっていう、
はい、なんでいい記事を作りなさいっていう指示ですよね、これは。いわゆるそのビジネス側に影響されるなっていうところ。
出版とかもそうなのかもしれない。
そうかもしれないですよね。
企業として。
その、まあ、で、特にそのニュースメディアとかですと、よりその、なんか、その、会社にとって都合のいい話を出さずに、真実を出しに行く。っていうのを、まあ、目的と、知っているので、まあ、その理論上、それがすごい、まあ、めちゃくちゃいい、多分、考え方だと思うんですけど、ただ、同時に、なんか、結構フラグが立つような、設計になる可能性もあるな、かなっていうふうに思っていて、その違う見方で言うと、どれだけいい記事、まあ、いわゆるエンドユーザーのプロダクトを出したとしても、お金儲け しない可能性があるっていう。
たとえ真実であっても。
はい。お金儲けできなければ結局意味ないっていう。
まあ、そう。まあ、ビジネスでやってますもんね。
はい。なんで、いわゆるプロダクトとビジネスが連動してない部分があったりするんですよね。
してないからいいっていうところも、
ね。そうですね。もちろんあるんですけどね。
うん、
なんで、なんか、ここが、なんかその、一部そのメディア業界が結構、まあ、落ちてるっていうのに対して、結構その記者側、まあ、そのジャーナリスト側が何もできないって思う人って多かったりするんですけど、その理由って多分こういうところにあって、結局編集とビジネスが別々になっているので、なんでなんかなんでそのなんですかね、なんか自分がいくらいい仕事をしたとしても、なんかそれが会社の利益に直接つながらないっていうところはやっぱり感じてる人たちも多いんですけど、で、なんかこのメディアっていうもの自体が結構なんかその倫理上なんか考えられることが多かったりすると思うんですよ。なんかいわゆるその社会にとっての貢献っていう。なんですけど、なんか実はその、まあニューヨークタイムズ含めてなんですけど、歴史上見るとほとんどの新聞ってそのために作られてないんですよ。残念ながら。
ほう。
なんかその社会にちゃんと貢献しましょうとか、もちろんなんか多分そういう意識を持ってる人たちももちろんいると思うんですけど、なんかそれではなくてお金儲けのために作られてる部分も多いので、別にそれは悪いことではなくて、単純にそうであるっていうだけなんですけど、
はい。
例えばなんですけど、ニューヨークタイムズが、どういうふうに作られたのかでいきますと、これ、1851年にニューヨークタイムズで設立してるんですけど、二人の記者が、作ったんですよね。
へー。
で、その2人の記者は実は違うニューヨークのニューヨークトリビューンっていう新聞社で働いていた記者で、で、その2人が、まあ、なんかこれは噂によるとなので、なんかいろんな本とかに書いてある話ですけど、なんかその2人が、ある日、多分ニューヨークの冬だったので、ハドソン川 が、はい、凍ってたんですよね。
うん。
で、ハドソン川を、歩いて渡ってたんですよ。
おー、すごい。
まあ、凍ってるので。で、その時に、まあ、二人のうち、一人が、今、自分たちが働いてるザ・トリビューンっていう新聞社が、去年、その前の年に60件分の利益を出したっていう話を聞いたと。っていうことを伝えたんですよね、もう一人の人に。で、当時の60件ってめちゃくちゃ大きい数字で、なんか新聞社でこれだけ儲けられるんだっていうのに、もう一人の人がテンション上がって、一緒にやろうと。
おー、スタートアップ。
はい。で、それで、まあ、いわゆる、ハドソン川を渡ってたので、渡った時には、二人でやろうっていうことを決めてたっていう。
うわー、なんか語り継がれるエピソードですね。
そうですね。なんかこれが本当かどうかわかんないですけど、いいストーリーですよね。
確かに。ビジネス、お金儲けのためにスタートしたっていうところなんですね。
は
い、
で、別に、なんで、まあ別にそれは悪い話ではないんですけど、なんかでも、なんか結構、ニューヨークタイムズは初期からそこのビジネス目線でしっかり見てた媒体ではあったっていうところを、まあ話したくて。で、ここが結構、なんか肝なんじゃないかなと思っていて、まあそれがちゃんと受け継がれていて、ビジネスモデルをしっかりアップデートし続けているっていうのが結構大きいのかなと思っていて、で、そこの一番大きな変化が多分、まず2010年代に起きて、で、もう一回2020年代に起きてると思うんですよ。で、今日そこの、まあ、まず2010年代の話をすると、まあ、これはよくそのメディア業界で言われる話ですけど、2014年のニューヨークタイムズのイノベーションレポート、あと多分2009年もそうかもしれないですけど、なんかそれが結構メディア業界にとってショッキングだった、レポートで、まあ、なんか97ページもあるんですよ、あのレポートって。
すごいですね。
そこでまあニューヨークタイムズが今どういう課題を持ってて、どういうことをやらなければいけないっていうのを自己分析したレポートなんですよ。で、それがリークしちゃったんですけど、で、そこでなんかいわゆるそのデジタルの時代の中では、もう人気が落ちてますと。で、当時は76万人のデジタル登録者がいたんですけど、なんかもうハフィントンポストとかバズフィードに追い越されたと。
2000年代の
時。2014年ですね。
おお。
で、しかもなんか、そのホームページのトラフィックが落ちていて、やっぱ SNS 経由で人がどんどん入り、まあそのページを、ニューヨークタイムズの記事を見始めてますと。
全然なんか、UI というか思想が全然違いますもんね。バズフィードとかと、
ね、
なんかカジュアル読みやすさで言うとそっちの方が、あれ見ると楽だってなる気持ちはわからなくもないですね。
あとやっぱりバズフィードとかってその SNS ファースト、まあ、いわゆるその分散型メディアってよく当時言われてたと思うんですけど、その SNS を通して記事に行ってもらう、別にホームページに行かなくてもいいっていうスタンスを持ってた、企業でもあったと思うので、なんかニューヨークタイムズはそれをこのタイミングでしっかり気づいたっていうところがすごい、まあそのメディア業界としても結構衝撃だったと。いわゆるあのニューヨークタイムズが、長年いたニューヨークタイムズがこれだけ変えようとしてるっていうところで、なんか当時はなんかもう3分の1の読者しかそのホームページに行ってないと。で、しかもそこにホームページに行ってる人たちがどんどんそのホームページの滞在時間を落としてると。なんでやっぱりどうしても変えないといけないってなった時に、彼らがかなり注力したのがサブスクファーストの会社にもうならなければいけないですと。
すごい舵の切り方ですね、それも。
そうですね。
なんか結構お金払ってニュース見るって今だと結構ありますけど、なんかあんまりって思いますね。それこそなんか前話したような、なんかちゃんとヘッドラインは別の無料のとこで見れるし、
うん、
いいかなって思っちゃいますもんね。
いや、なんかそれをなんかしっかり判断できたのはすごいですよね、本当に。なんでなんかまあ結果的に去年ですと1000万人登録者超えてますし、その去年ですと、デジタル側の登録者のからの売り上げだけで1ビリオン超えてるので、もう明らかにちゃんとそのシフトをやったんですけど、なんかこの2014年のレポートってすごい人気、まあ人気というか業界内では人気なんですけど、個人的には2017年の レポートの方が実は重要だったんじゃないかなと思っていて、ここで完全にサブスクファーストに切り替わるっていう判断をしたんですよ。だから2014年はもう少しデジタルに合わせた戦略シフトで、2017年は多分デジタルの中でどういうふうに戦っていくのかっていうのをしっかり説明したレポートで、そうですね、なんかそのサブスクファーストになるっていうところで、なんかその彼らが多分気づいたのが、それこそなんか数エピソード前に我々も話したと思うんですけど、そのサブスクのプロダクトとその広告のプロダクトの違いっていうところで、うんうん、サブスクはその未来を売ってる、未来、まあ将来いいクオリティのコンテンツを出すっていう約束をしている。なんかそういう、そういう、それを、まあサブスクとして売ってるっていうところ、を考えると、ニューヨークタイムズもなんかそっちに寄せないといけないっていうのを気づいたんですよ。
どうして気づけたんですかね。
まあやっぱりそのニュースコンテンツがどんどんコミュニティ化されているのを多分気づき始めたんですよね。まあ多分まさになんか SNS 上で調べるとなんかほとんどみんな同じニュースをしか言ってないっていう。でなんか当時2017年のニューヨークタイムズって毎日200ぐらいのコンテンツをあの配信してたんですよ。
はい。
でなんかもちろんなんかその中で多分世界でもトップレベルのコンテンツも出していたんですけど、ただ同時になんかインパクトとかオーディエンスが多分十分でないコンテンツも出してたことをこの2017年のイノベーションレポートに認めてるんですよ。でなんかいわゆるそういう記事は別にあってもいいかもしれないんですけど、なんかその記事によってニューヨークタイムズがに行きたくなる場所にはならないと。
それはなんかどう微妙な記事って位置づけるんですかね。
多分なんですけど、まあこれが彼らの判断になったんですけど、いわゆる日常的なニュースのカバレッジをやりますと、ただそこにはめちゃくちゃ投資しませんっていう判断をしたんですよ、このレポートで。
あー、もっとユニークなものとか、
もっとその例えば調査型のニュースとか。
うん、そうですね、確かに。
で
逆に調査系のポッドキャストとかも出てますもんね。
はい。なんでいわゆる そっちでやっぱニューヨークタイムズってやっぱ独特なやっぱりその優位性っていうかその強いコンテンツを出してるじゃないですか。でこの判断ってこの2017年に行われたものなんですよ、実は。こっちにしっかり投資すると。
わー、なんかネットフリックスみたいですね。
なんか
オリジナルコンテンツというか、まあ、調査とかに、ね、サブスクでやっぱりそこに登録してもらう理由を作るみたいな感じですよね。
確かにそのネットフリックスのなんか例えばいいかもしれないですね。まあ元々そのなんか他社のコンテンツもいっぱいあったんですけど、それがなんかいわゆる他社のコンテンツがいろんな場所になんかいろんな場所でも使われ始めていて、そこでやっぱオリジナルのコンテンツを作らないといけないっていうのを多分気づいたっていうところですよね。なんか同時にニューヨークタイムズがなんか追加のその目的地を作らないといけないっていう発言をしていて、でちょうどそのタイミングでワイヤーカッターっていう結構人気なレビューサイトを買収してるんですよ。でこれが多分彼らのいわゆるバンドル戦略への 本気の展開。
どういうレビューなんですか。
結構もちろんテック系の商品もあるんですけど、今ですと結構ライフスタイルグッズとかその家庭用品とか、そういうものがいっぱいあって、最近でもなんかワイヤーカッターでなんかレビューされた何ですっけ、なんか お皿かなんか、なんかそのキッチン用品がめちゃくちゃバズってなんか即売り切れになったみたいな話もあったんですけど。
ワイヤーカッターっていうのはどういう意味なんですか。
ワイヤーカッターの意味合いってどういう意味で名前にしてるんですかね。
意味的にはワイヤーをカットするみたいなことですか、結局。
かもしれないですし、なんか違う意味合いもある気はします。
直訳するとそういうことですか。
そうですね。でなんかもしかしたらなんかそのカットでチェイスじゃないですけど、そのなんかダイレクトになんか なんかその、それを、なんか、まあ、いわゆるレビューサイトなので、それについて、話すみたいな、表現の仕方かもしれないですし。
ああ、確かに、
ガテンが。わかんない。そこの、なぜその、わや方にしたのかっていう依頼は、なんか考えたことなかったです。
なんか、かっこいい名前だけど、どういう意味なんだろうって、ちょっと、思いましたね。これ
を30ミリオンぐらいで、まあ、噂ベースですけど、で、買収、してたんですけど、なんか、彼ら、まあ、ニューヨークタイムズとしては、その、彼らが投資したいのが、その、もう、なんか、本当に毎日のように、めちゃくちゃいいコンテンツを作る母体になれば、もう、毎日読みに来ないといけない場所になりますと。で、なんかもちろんそれってなんか普通のニュースも含めてではあるんですけど、それだけ、普通のニュースだけを出してしまうと、めちゃくちゃ重要な記事にならないので。なので、しっかりその、目的地を作るっていうのが、まあ彼らの結構何回も言ってる言葉なんですけど、そのデスティネーションを作る。
どういうことですか？
まあ、いわゆるその特徴的な記事だったり、そのいわゆる調査型の記事だったり、その、まあ、なんかユニークな視線でしたり、なんか、まあ、そういう、ただ情報を伝えない、より、その、希少性のあるコンテンツを作る。で、それを、毎日のように作れる物体になれば、それはサブスクでお金払ってくれますと。まあ、いわゆるその未来の約束、いいコンテンツを出せるっていう約束を、まあ、それを果たせると。
めちゃくちゃなんかでも、簡単なようでめっちゃ難しいことしてますよね。
めちゃくちゃ難しいです。
多分メディアやってる方とかは、私たちもそうですけど、いいコンテンツを出したら成功するっていう、やっぱ夢みたいな、やっぱすごいなって思いますよね。でも本当に確かにいいコンテンツだと思いますし、うん、なんかそれで、まあでも本当にでもニューヨークタイムズの記事って、なんか他のメディア、同じヘッドラインみたいな記事でもちょっと目線が違ったり、
うん、
ライターの人も面白いですもんね。
そうですね。なんかやっぱりそこの、ですかね、まあ多分、その記者の選び方から多分そうだと思うんですけど、あと多分彼らのスタンダードが多分一番あると思うので、それをしっかり作っているっていうのは、ちょっと、なんか僕もなんかいろいろ社内の KPI とかそういうのを調べたいですけどね。なんか、どういうふうにその記者を評価してるのかとか。
確かに、ビューなのか。
ビューじゃなさそうですよね。どちらかというと、なんかそれこそ、昔だと多分チャートビートってそのメディアのアナリティクス、ツールを使ってたと思うので、場合によってはその、どれだけ、なんか、ちゃんと記事を読まれていたのかっていうのを判断されてたかもしれないですけどね。まあでもなんか、この2014年と2017年のイノベーションレポートで、なんか、重要な方向性が2つ決まったと思うんですよ。ニューヨークタイムズにとって。で、1つが、その、広告ファーストではなくてサブスクファーストになること。で、二つ目がバンドル化すること。で、この二つがすごい重要になって、まずはちょっとサブスクファーストの話をしたいと思うんですけど、なんか2017年ってすごいメディアにとって面白い年で、なんか極端にそのメディア業界の中でその広告ファーストになるべきかサブスクファーストになるべきかっていう意見がすごい分かれてたんですよね。例えばバズフィードのジョナ・ペレッティさん、まあ、CEO の方ですよね。彼が あるウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、まあ、広告モデルが正しい生き方だとメディアにとって、でもちろ ん, なんか多少なり他 のマネタイズモデルとかも必要ではあるんですけど、ベースは広告モデルが正しいですと。で、まあ、その一部の理由はそのメディアとしてその役割がそのまあ、いわゆるその 社会にその情報を伝えないといけないので、サブスクにするとそれが限られてしまうと。
確かに
それ正しいと思うので、で、逆側にそれこそ後にニューヨークタイムズに買収される会社ですけど、ザ・アスレチックっていうスポーツメディアがいて、彼らは広告一切やりませんと。 広告をやるとクリックベイト的な記事とかを出してしまうので、なのでサブスク型が正しいですと。でまあなんかいろんな意味で多分両者が正しくて間違ってたっていうところがあって、でバズフィードに関してはそのマス向けにする場合は多分広告モデルが正しいっていうのは、それがめちゃくちゃ多分正しくて、でただ結果的にですけど、彼らニュースチームとかを結局シャットダウンしているので、で逆にそのザースレクチックとかは、結果的にいい売却をしてるんですよ。550ミリオンで、ニューヨークタイムズに買収されてるので。
すごいですね。
それすごいですよね。ただ、買収後に、ザースレクチックが、なんか今後何がプライオリティかって聞かれた時に、広告を導入することだって言ってたんですよ。
それは、買収された後のニューヨークタイムズの人が言ってたんですか？それ
とも、いや、ザスレチックが言ってて、で、もちろん多分ニューヨークタイムズと話した方針の中っていうところではあるところですね。
なるほど。言ってることが。
若干矛盾したっていうところはあるんですけど、まあなんか、じゃあどっちが正解なんだっていう話なんですけど、
うん、
多分なんですけど、これはなんかケースバイケースっていう、なんか、逃げ方はもちろんできると思うんですけど、
場合によってですねっていう
違う逃げ方として、どっちもっていうパターンを取ります。でただ、どっちを先にプライオリティに置くかっていうのが多分重要なポイントになってくるところで、でこれは、メディア企業として自分の立ち位置をすごい理解しないといけなくて、自分の扱ってるコンテンツがニッチなコンテンツなのか、スケールできるコンテンツなのかっていうのがまず知らないといけないですと。でもう一つは、そのコンテンツを制作するコストがどこから来てるのかっていうのを見ないといけない。でこの二つを理解すれば、広告ファーストにするべきか、サブスクファーストにするべきかっていうのが分かりますと。で、ほとんどの多分今のメディア企業って、まあ、これアメリカに限って言いますと、その既存の昔のいわゆる新聞業界のやり方そのままコピーしてるんですよ。なのでなんかそれがあって、なんかそのリーチを増やしたり、その一人当たりの売り上げを増やそうとしているんですけど、なんかもう根本的に変えないといけない。でこれが、まあ、まさにニューヨークタイムズがやったことではあるんですけど、でまあ さっきそのニッチかスケールできるかっていう話をしたと思うんですけど、残念ながらっていう話でもないですけど、ほとんどのメディア企業は正直スケールできるコンテンツではないです。
スケールできるコンテンツってどういうものですか？
これがちょっと後々どっちの成功パターンはこれから全部話すんですけど、基本的には多分ニッチだと思いますと。でじゃあまずニッチの、まあ、いわゆるそのニッチというかサブスクファーストの、成功事例を、いくつか話すと、まずニューヨークタイムズがありますと。ニューヨークタイムズは去年 2.4 ビリオンぐらいの売り上げで、そのうち 1.1 ビリオン、まあ、45% が、デジタルオンリーの、サブスク登録者から来ていますと。で、で、プラス、去年多分318ミリオンぐらい、これアメリカだけだと思うんですけど、アメリカじゃないや、そうですね、318ミリオンぐらいの広告売上が、あったっていうところで、これはデジタルの広告売上ですね。なんで、まあ、まずサブスクの売り上げの方が高いですと。で、その後に一応広告売り上げもあるっていう、まあ、デジタルファーストでプラス広告売り上げがある会社になってますと。で、これはまあ CEO のメレディス・コピット・レビエンさんも、言ってることなんですけど、ニューヨークタイムズの広告ビジネスがワークする理由は、サブスク事業に付け加えてるからであると。
メインはサブスク。
はい。
あくまでも、うん、
でこのサブスクをすることで何が、ニューヨークタイムズにとってメリットが出てくるかというと、オーディエンスがターゲティングがされ、なんか自動的にされるんですよ。
あ
ニューヨークタイムズを、読む人ってある程度の層の人っていう、ちょっとプレミアム層になるっていうところですね。でこれはおそらく所得とか多分そういうのを全部含めて見るとっていうところですけど、
うん、結構 ちょっと高い、高いっていうか、めっちゃ安いわけじゃないですもんね。
そうですね。なんで、まあ基本的にその、まあしかもそのニューヨークタイムズのその、あの記事を読みたいって思う人たちは、まあ基本的、まあ一般的に見ると、より思想が高い人だったり。なので、だからこそそこの層にターゲティングできるのが、よりプレミアムな広告を提供できますと。で、これの似たようなモデルって他の企業ももちろんやっていて、で、そこの多分一番わかりやすい事例が Netflix と Disney Plus。彼らもサブスクファーストであって、で、プラス、まあ、最近ですと、その広告、ティアと広告プランを出しているんですけど、いわゆる Netflix を見る層だったり、あと Disney Plus を見る層って、その子供とか子供、まあ家族で見たりすると思うので、Disney とかですと。なので、よりそのターゲティングされた層なので、そこに対してプレミアムを乗せられると。で、この戦略を取れば、その、基本的にその広告売上がサブスク売上を超えることはないですと。ただ、まあ、サブスクを通す、サブスクっていう追加の売上があるので、まあ、それが、まあ、非常に大きいですと。で、まあ、これを、なんか、ニューヨークタイムズとして、その、全社員にこのモデルで行くっていうのをちゃんとアラインできたのがすごいと思うんですけど、まあ、これの逆、広告ファーストで、プラスサブスクを持っている、事例の、多分、一番わかりやすいのが YouTube。
ああ、確かに。
ですね。まあ、広告ファーストであって、で、まあ、一応 YouTube、TV プラスとか、YouTube プレミアムとか、そういうのを持っているので、一応サブスク機能もあるんですけど、ベースとして広告が強いですと。
確かに。全く、すごい綺麗に反対ですね。
そうですね。
で、なんか、ユーザー的にも嬉しいモデルっていうか、いい、綺麗ですね。
なので一応どっちでも成功パターンがあるっていう、ところ、なんですけど、なんかじゃあこの違いは何だとか、なんかどっちを選ぶべきかっていう時にいろんな、なんか多分まあその2つの軸で判断するんですけど、まずそのコンテンツの制作コストがどこにあるかっていうところを見ますと、
あ、そういうことか。なるほど。
多分わかりましたね、草田さん。これはニューヨークタイムズ。はい。
作ってるか、ユーザーが、作ってくれてるか。
そうなんですよ、まさに。それでいわゆるその会社にとってのコストがなんかまあニアゼロなのか、それともまあまあ高いのか。
確かに。
なんかそれによってほぼゼロであればユーザーから先にお金取らなくていいんですよ。だから広告モデルが成立するっていう。でもそれがまあ、例えばニューヨークタイムズとか、まあ、それこそネットフリックスとかディズニープラスだって余計そうですけど、いいコンテンツを作るのに結構な制作コストがかかるのであれば、それに対して、アップフロントでお金を出してもらわないといけないですと。まあ、それにとってお金をもらえるからこそ、その今後いい商品を、いわゆるコンテンツを作れるっていう約束ができるようになるっていう。それが成立するっていう、ところで、まあ、そうですね、そのまずその どっちファーストにするかっていう判断ができますと。で、まあ、YouTube ですと特にその個人クリエイターが作ってるので、やっぱコンテンツに対してコストがないっていうところはやっぱり大きい、っていうところですね。で、でまあ多分なんですけど、 YouTube がなんか急にサブスクファーストになりますって言った場合に多分成立しないじゃないですか。どうやってあれだけ多くのクリエイターがいるプラットフォームで、そのサブスク売り上げを取ったとしてもどうやって分担するんだっていう話になるので、多分今まである 程度、例えば1億儲かってた人が多分半分以下の多分儲けになると思うんですよ。なんでそれは多分 YouTube にとって良くないので、だからこそ広告モデルがフィットしていますと。で、まあそれがコンテンツ制作っていう軸ですよね。で、もう一つの軸が、いわゆるその、いわゆるニッチ VS スケール、っていう話なんですけど、個人的にニッチであれば、広告ファーストであるべきではないっていうところで、で、なぜかというと、広告ファーストっていう、広告ファーストのメディアになった場合に、何を売ってるのかというと、アテンションを売ってるので、アテンションってコモディティなんですよ。いわゆる、まあ、別に YouTube でも Netflix でも、なんか Fortnite でも、本を読むことでも全部アテンションなので、 そこの取り合いになるので、いわゆるアテンションの競争になると、全世界と戦うんですよ。
大変だ。
めちゃくちゃ大変です。
もう、なんか、何に時間使うかの戦いですもんね。
あ、まさに、本当にその戦いになるので、なので、いわゆる、何でも競合になるじゃないですか。いわゆる、スポーツやりに行くのも、うん、なんか、ご飯食べに行くのも競争になるので。
うん、そりゃ5分しか見ないわっていう感じですよね。ゲームした方が楽しいし、なんか、別なことしたいですもんね。
それだけ激しい競争環境の中にいる中だと、全員にリーチしないと、そもそも多分成立しないんですよ、ビジネスとして。全員にリーチできるようなモデルじゃないと。で、だからこそ無料であるべきだったり、全員が、見ても楽しめる。なんで YouTube とか、もちろんなんか、例えば、特定のユーザーが嫌いなコンテンツはあるかもしれないですけど、自分が好きなコンテンツも見つけられるじゃないですか。
はい。
でもニューヨークタイムズだと違いますよね。人によってはニューヨークタイムズ大嫌いな人もいますし、めちゃくちゃ好きな人もいるので、で別に全世界にニューヨークタイムズのコンテンツって通用しないんですよ。
それでもあれぐらいの規模になってるのすごいですね。
すごいです。すごいです。それはすごいです。
いや、もうすごいな。
なんか、いわゆるそのディズニーの映画でもニューヨークタイムズの記事でも全世界にはリーチするべきではないですけど、YouTube だとリーチするべきなんですよ。なので前提として自分のサービスが10億人以上のユーザーにリーチするべきであれば、おそらく広告ファーストであってもいいと。いわゆるスケールしてないといけない。
それとどういう、まあそれは、まあ、YouTube とかってこと？
そうですね。YouTube もそうですし、例えば Facebook もそうだと思うんですけど。
ああ。
まあ、どちらかというと、プラットフォーム側の方が強いですよね、ここに関しては。なんか、若干トピックずれますけど、なんか、この、なんかそのニッチ VS スケールっていう前提で考えたときに、これですごい重要なコンセプトだと思っていて、なんかその自分が売ってるプロダクトがピュアなアテンションのプロダクトじゃなければ、広告ファーストなモデルって多分成立するのってすごい難しくて、でだからこそ個人的にはその去年末のなんか振り返りトップ10でもちょっと話しましたけど、個人的にリテールメディアって今すごい流行ってるじゃないですか、ここ数年前から。
Amazon とかに出てくる広告とかも
そうですね。
リテールメディア。
なんかそこに対して結構課題を感じていて、別にリテールメディアをすること自体は別に悪いことではないと思うんですよ。
はい。
ただそこにどこまで頼るのかっていう話で。
広告に手を出してしまった。
はい。でこれってまさに草野さんが言ったように、アマゾンがめちゃくちゃ儲かってるから、多分いろんな企業が自社を自分たちでもやりたいって思ってるんですよ。
ちょっとでもあれですよね、信頼を切り売りしてる部分はありますよね。
いや、めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあると思います、
うん、いい広告ももちろんあるんですけど、
はい、
なんかネガティブに働く部分もありますよね。
まあ、基本的に広告ってそのポジティブに見る人って割と少なめなので、なんでもちろんなんか税金として見るべきだと思うので、その無料の商品であればその税金として、でそれがパーソナリズされてたらもしかしたらいいかもしれないっていう話だと思うんですけど、アマゾンって去年広告売上だけで 46.9 ビリオン出してるんですよ。売り上げで
46.9
ビリオンですね。
46.9
ビリオン。でこれをちょっと比較すると、多分比較した方が多分分かりやすいと思うので、コカ・コーラの売り上げを超えてますと去年。
へえ、ビリオンって何でしたっけ。
なんで6兆円以上ですね、多分これ。7兆円ぐらいですかね、もしかしたら。
すげー。それはもう元に戻れないですね。もう。
いや、しかも、 コカコーラ超えました、ゴールドマンサックス超えました、ロリエル超えました、ソフトバンクとほぼ同じぐらいですと。広告売上だけです。ではそれを見ると、まあ、当然ながら他のリテール企業とかそういう人たちは、まあ、自分たちでもやりたいと。
これは儲かる、自分でプラットフォームを作って、はい、検索広告いっぱい出そうって、ね、
本当に誰でもやってた時期はなんか 2年前とか本当になんか ホテルとかも立ち上げてたりとかリテールメディアをなんかいろんなところやってましたけど、まあ、例えばウォルマートとかも去年 3.4 ビリオンぐらい広告売上を出していて、でこれはシリアトークでもちょっと話しましたけど、なんかウォルマートの CEO がなんかその広告売上に対してちょっと発言をしてたんですけど、うん、なんかウォルマートでこれだけのいいマージンがあるビジネスなんか初めて見たって言ってて
すっごいホクホクしてるいい見つけてしまいましたね、それは
まあウォルマートの多分利益率って 1% とか多分そんなもんなので、
これ大変ですからね。
なんでそういう意味だと広告売上ってやっぱりすごい彼らにとってすごいいいまあ、マネタイズポイント、だったりするんですけど、まあウーバーからマリオットからアップルまでなんか全員なんかアドネットワーク化しようとしてる、時代の中でやっぱりちょっとミスリードしていると思っていて、リテールメディアの売り上げって、まあ、それこそ過去の知り合いトークでも話したことあると思うんですけど、インスタカートとか見ると多分めちゃくちゃ分かりやすいと思うんですけど、彼らの、まあ、これはちょっと上場時の売り上げで、直近の売り上げはちょっと僕も見てないのであれですけど、その、2022年の、取引額の、2.6% ぐらいしか売り上げ、広告売り上げって占めてないので、小さく見えるんですけど、ただ、利益ベースで見ると、43% の利益を占めてるんですよ、広告売上が。
半分ぐらい。
半分ぐらいですよね。
へぇ。
なんで、1注文あたり7ドルぐらい彼らが、インスタカートが取り分取ってるんですけど、そこから広告売上を引くと4ドルなんですよ。
へぇ。
なんで、7ドル中3ドルが広告売上なんですよ。
うわあ、まあそのあれですよね、インスタカートで食材検索して出てきた広告のお店とか商品とかがクリックされたら広告ってことですよね。なるほど。
でこれって果たしてビジネスエコノミックス的にヘルシーなのかっていう。で広告って、まあ、さっきも言ったようにちょっと税金っぽい考え方をするべきかなと思うので、いわゆるそのアテンションのプレミアムなんですよ。いわゆるそこにアテンションがあるから、そこからちょっとそこのバリューをちょっと取るのが広告なんですよ。
うん、
でなんか SNS に関してはそもそも 100% アテンションビジネスなので、なんで、うん、まあ、そこに関しては広告で、広告しか出せないので、逆に言うと
そうですね、サブスクも
ですよね、難しいですよねなんで、そのインスタカートってもピュアなアテンションビジネスじゃないじゃないですか。いわゆるそのプロダクトがあって、いわゆる取引するサービスじゃないですか。なんで、その取引の、売り上げが本来であればもっと高くあるべきなんじゃないかと。
その商品買った時の手数料が一番あるべき。
はい、
うん。
で、なんか、そこから来て、いなければ、いわゆる、その会社のコアバリュー、いわゆるその、まあ、まだ売上とか利益の半分以上広告が占めてるわけではないですけど、今後そこにどんどん頼った場合にですよ、半分以上の売上とか、半分以上の利益が広告になった場合に、この会社って何の会社なんだってなるじゃないですか。
アドの企業。アドネットワーク。野菜とかスーパーの
メディアですよね。
どうしたアドネット
。いわゆる、なんか、リテール企業の、まあ、インスタカートも含めてですけど、なんか、コアのユーティリティって、アテンションじゃないので、プロダクトだったり、マーケットプレイスなので、なので、そこ、その、アテンション 自体はそのコアプロダクトがドライバーとなってるはずなのに、なんか逆転した売り上げフォーマットになってしまうと結構いろんなインセンティブが崩れる可能性があって、
麻薬ですね。
いや、めちゃくちゃ麻薬なんですよ。で、草野さんが言ったように、なんか広告が例えばいっぱい表示されてしまうと、あの場合によってユーザー体験がどんどん落ちていくので、
うん、気づかないあのやってるそのこれは儲かるぞってこのウォルマートのみたいにちょっとホクホクしちゃったらもう戻れないですね。そうですよね。これはユーザーが違和感感じ始めても、う
ん、いやでも これってなんかすごい有名な話があるんですけど、あの、はい、グルーポンの、CEO がこあのこれを、まあ、似たような多分問題を一回あの感じたことがあって、これはなんか広告ではないんですけど、なんかその麻薬的なあの効果の、まあ、いわゆる影響の怖さっていう話なんですけど、なんかグルーポンって昔、1日1回しかメール送らないっていう社内ルールがあったんですよ。
うーん
で、あのそれをある PM の人が2回送ったらどうですかとで、CEO はその時断ったんですよ。いや、うちらは社内ルールとして1回しか配信しないっていうルールにしてるので、まあ、ユーザー体験が落ちるのでそれで、って言ったら、
うん、はい、
その PM が言った言葉が めっちゃ怖い言葉なんですけど、なんか、検証しない文化なんですかみたいなことを聞いたんですよ。なんか別に検証だからいいんじゃないですかっていう。
かましてきますね。
なんか理論上正しいじゃないですか、それって。
うん。
で、まあ、それに対して断れなくて。
やらないんですか？やらないで。
確か実際言った言葉が、なんか、ナレッジに対して反対してるんですかみたいなことを多分言ったんですよ。
お
ー。なんか、もっと、その、理解度を高めたくないんですかみたいな。めっちゃ怖いですよね。
怖いですね。まあ、確かに、まあ、やってみるか。
なっちゃいますよね。
なっちゃいます
ね。で、まあ、うん、あの、その時にその社長が分かったと、じゃあやりますと、ただ、あの検証目的だけで実際やりませんよと、
うんうん、
で一回検証したんですよ。数字が良すぎて
、はあ、ちょっと吸ってちょっと気持ち悪くなっちゃった。
もう2回配信するしかなくなっのそのオプションしかないっていう風になったんですよ。で、それが後に3回、4回、5回となって、で、どこかのタイミング、
すごい、
いや、多分5回ぐらいまで行ったタイミングがあったと思うんですけど、で、どっかのタイミングで、あの、ゼロになったんですよ。いわゆる、全員スパム扱いされたっていう。で、それで1個のチャンネルが消えたっていう。
欲張りすぎた、
はい。なので、まあ、これは完全に広告の話ではないですけど、あの、広告もいわゆるそういう麻薬的な効果が特にリテール企業に対してあるので、その自分たちが売ってるプロダクトが何かっていうのを最初にまず気づくべきっていうところですよね。
難しいですね。とはいえそのみんながやってるし、
そうですよね、
これやったら絶対に儲かるってことが、ね、はい、割と結構大きな額が儲かるってことが分かってる中でやらないっていうのは、結構上場企業からしたら難しいですよね。
しかも多くのメディア企業苦しんでますし、その例えば上場してる会社とか、うん、まあ上場してなくて未上場でも株主からすごいプレッシャーを受けてるわけじゃないですか。なんで売り上げがフラットなんだよとか、なぜ 20% 成長してないんですよっていうのをやったりするので、余計そのプレッシャーを感じますよね。
うん。
なんですけど、なんかここに関しては多分すごい、その、広告もそうですし、そのサブスクファーストになるべきか、広告ファーストになるべきかっていうポイントもそうなんですけど、自分たちの何を優位性と思っているのかっていうのを理解するのが重要で、ニューヨークタイムズはそれに気づけたっていうところですね。
難しい、それは、うん。ちゃんと自分のコアなプロダクトの重要なものを忘れない、絶対に。大事ですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ大事なんですよね。まあ、なんか一旦ここで終わらし、ちょっと長くなっているので、今多分自分の台本見たら半分ぐらいしか言ってないんで ちょっとバンドル戦略だけで、あの、1時間ぐらいかかっちゃうんで。で、それはちょっと来週、しようかなと思うんですけど、はい、まあ、あの、なんか、まあ、今週の話に関しては、このサブスクファーストか広告ファースト、っていうところの、気づきっていうところが、まあ、ニューヨークタイムズとしてちゃんとデジタル領域の、展開と、サブスクファーストの展開をしっかりできたっていうのが、まあ、まず、その、スタート地点として重要で、まあ、来週話す内容は、それをさらにどうニューヨークタイムズを広げるのかっていう、そのメディア企業としてどんどん大きくさせるのか、いわゆるその今の戦略を、サブスクファーストの戦略をもとに、どうやって大きなメディア企業として、成立させるのかっていうのを、まあ、あの、しっかり描いたのがこのバンドル戦略っていうところですね。
ちょっとじゃあ次回。というところで、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。 Spotify と YouTube でもビデオポッドキャストを公開しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、気になる方はそれもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、また次回お会いしましょう。
さよなら。